ランミンナウのお時間です。皆さんお元気ですか？この番組は NPO 京都コミュニティ放送の東日本大震災支援特集として放送されるものです。ランミンナウ相田が担当しています。本日は日本国際民間協力会日光の事務局長でいらっしゃいます織則正さんにお話を伺いします。もしもし織さん聞こえますか？
ます。
あ、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
織さん、実はですね、日光はですね、東日本大震災発生直後から、はい、現地に入られて支援活動を展開していらっしゃると思うんですけれども、現在の支援活動の内容について教えていただけますか？
はい、震災から1ヶ月が経ちまして、現在、宮城県の名取市とそれから岩手県の陸前高田市での活動を続けています。
あ、なるほど。
で、名取市の方ではですね、東北国際クリニックというクリニックでの診療活動を、今も続けておりまして、
はい、
こちらの方1ヶ月経ってだいぶ落ち着いたかに見えていたんですけれども、はい、避難所生活が長引くに通じてですね、逆にちょっと患者数の方が最近増えているような傾向がありまして、
あ、
インフルエンザといろいろな感染症も発生して、その対応をずっと続けています。
はい、
で、あと避難所の方でもですね、時々肩もみのイベントをしたりとか、あるいは野菜が非常に少ないということでサラダバーを設置したりとか、そんなことをしています。
なるほど。
で、あと陸前高田市の方はですね、
はい、
巡回診療を、医師看護師が、続けているほか、心のケアの、モバイルクリニックということで、臨床心理士とか精神科医の方も避難所を回って、皆さんのお話をいろいろ聞いたりとか、そんな活動をしています。
なるほど。
で、それ以外にですね、まだ高田の方では、未だに電気が復旧していないような地域もありますので、
はい、
そういったところでは、ソーラーパネルで、LED を点灯してですね、はい、夜明かりが取れるようにするですとか、あるいは、いろんな企業さんからの、寄贈品ですね、洗濯機であったりとか発電機とか、そういったものを必要なところでお届けするような活動をしています。
なるほど。
そうですね。で、あと最後にですね、今週から実はボランティアの学生をですね、送り込んで、学校や家の片付けをしたりとか、あと来週から炊き出しも予定してるんですけども、そういったことを学生のグループと協力して、学生を集めて、バスで現地で送り込んで、本当に人手がどうしても必要な作業がこれから山ほどありますので、
はい、
そういったことをしながら、被災地とそれから被災地を助けたいと思っている、そういったボランティアを結びつけていくという、そういった活動も、今週からスタートしています。
なるほど。このボランティアのコーディネートということに関しては、もう関西の学生の方々もこう行きたいという声をよく聞くんですけれども、
はい、
関西の学生の方々のコーディネートももうされているところなんでしょう
か？そうですね、今週はですね、まず関東の学生からスタートしたんですけれども、
はい、
連休くらいから関西でも、募集を始める予定で今準備をしています。ただ、連休は実はもうすでにかなりの応募がある状況ですので、連休以降、5月以降であれば、応募がしやすくなってくるかと思うんですけれども、関東から関西からもですね、行っていただいて、で、今関東でしっかりボランティア入っていただく前に事前研修をしてから入っていただいてますので、
はい、
そういったことを東京で研修を、受けて、仲間とチームとして、一丸となって現場に入っていただくという、そういった形を今取っています。
なるほど、わかりました。織さん、現地の方にこう何度も入られている、震災発生直後からですね、
はい、
入られていると思うんですが、今現在こう現地の状況ってどうなんでしょうか？
そうですね、いろいろ瓦礫の撤去ですとか、はい、あるいは、電気道路などインフラの復旧に関してはですね、さすがに日本は先進国ですので、すごい速さでそういった作業は進んでいるというのは感じます。ただ一方でですね、仮設住宅の方はいろいろ報道されてますように、
はい、
資機材がなかなか調達できない、あれ土地がなかなか手に入らないということで、 非常に見通しが立たない状況がありますので、その意味では避難所で暮らされている方々はですね、これからさらにちょっと精神的にも肉体的にも生活が大変になっていくという状況はすごくあると思います。で、あとやはり今回の震災ずっと言われていることですけれども、あまりに広域で、いろんな交通機関や、流通が崩壊したがために、ボランティアが阪神淡路の時のように簡単に一体どっかに滞在場所を見つけていくということがしにくいので、その意味では家の片付けなどをするようなそういった人手がですね、これから本当にすごく必要になってくると思いますので、そこら辺を、いろんな NPO や NGO もですね、うまく被災地と、そうでない特区や関西をつないでいくような役割っていうのも重要になってくるんじゃないかなと考えています。
なるほど、わかりました。そうした活動を支える募金の窓口について教えていただけますか。
そうですね、現在日光の方でですね、銀行口座で、募金の方を受け付けておりまして、三菱東京 UFJ 銀行、京都中央支店、普通口座の287-3092ですね、口座名は、公益社団法人日本国際民間協力会となります。
なるほど、わかりました。これもホームページの方を見ていただくと、その振込先等も書かれているということですね。
ホームページの方、NICCO 日光で検索していただくとホームページ出ますので、
NICCO ですね、
NICCO で検索してください、それで募金のページに行っていただければ、今の情報すべて出ております。
わかりました、織さん、あと残り30秒ほどなんですけれども、リスナーの方にメッセージお願いできますか。
そうですね、今ですね、やはり、被災地とそうでない地域とですね、だんだんこれからちょっと温度差が出てきてしまうことがすごく怖いなというふうに感じていまして、今日光でも現場に入っていろいろ活動していくようなそういった、チャンネルを作りましたので、いろいろな募金、もちろんお時間取れない方は募金という形でぜひ協力いただければと思うんですが、現場に入れる方は本当に実際に被災地に入ってみてですね、やっぱり本当に困っていることを体感して、またそれを自分の生活している場に戻って伝えていただくってことがですね、これから長い復興のプロセスを考えるとすごく重要になってくるんではないかなと考えていますので、時間のある、学生とか若い方とかぜひボランティアに参加していただければなというふうに思っています。
なるほど、よくわかりました。織さん、今日はどうもお忙しいところありがとうございました。
失礼いたします。
それでは今日はこの辺で失礼いたします。